3面老子教会50周年記念ミサ、マリア様の恵みのもとで。カトリック老子教会創立50周年記念ミサが2月22日9時30分から、ヨゼフ・アベイヤ司教様、大山悟神父様、老子教会管理者の指揮のもと、信徒80人と福岡開成女子学院の先生方、御心のウルスラ宣教所修道会のシスター方と共に、荘厳かつ盛大に捧げられました。老子教会は小さな教会ですが、この日はカテドラルのような壮大な雰囲気の中での記念ミサとなりました。大山神父様はじめ、歴代の神父様方、シスター方、信徒の皆様、関係者の皆様に心よりお喜びとお祝いを申し上げます。ここまでの成長を見守ってくださった神様にも感謝いたします。ミサ後には、信徒会館で参列者の皆様とティーパーティーを実施しました。その中で、50年の歴史を語ってくださった M さんは、最後にご夫婦で、信徒会長や女性の会、子供さんは自社奉仕などなど、神様に見守られていたからこそここまでやってこられたと皆さんに語ってくださいました。老子教会の同盟は無限在の聖マリアで、敷地内に聖マリア像があります。また隣接する福岡開成女子学院の屋上に立つ聖マリア像にも見守られて、地域の皆様方にも愛されてきました。マリア様のお恵みに満ちた老子教会で、これからも福音宣教に微力ながら寄与していけるようにと心を新たにされました。私事ですが、ミサで総額の奉仕をさせていただきました。また娘も侍者として、アベイヤ司教様や大山神父様のより近くで神様のお恵みをいただき、とても感謝しています。司教美奈子。写真。50年の歴史を振り返る記念ミサに預かった皆さん。写真の説明。アベイヤ司教様、大山神父様を中心に、シスター方、信徒一同、聖堂の十字架のもとに集まって撮った記念写真。写真終わり。私はここです。荘厳聖願式の喜びの日に。2026年2月13日、青空が広がる美しく暖かな日を迎えた。週の初めには大雪が降り、皆で雪かきをするほどだったのに。12年前のこの日、姉妹、シスター・カリタス・パム・ティセンは、志願者としてベトナムから指導会イマリの聖母修道院へ来た。日本語の勉強を始め、長い道のりを歩み始めた。愛する家族がいるベトナムに帰りたくなることも、心が折れそうになることもあった。しかし、姉妹、シスター・カリタスはいつも不思議なことに、私はここです、と確信を持っていた。主祷会では、聖ベネディクトの戒律に従い、従順、定住、戒心の生活の三つの誓願を戦立する。自分が呼ばれた場所を愛することは、主祷会の修道者の大きな特徴と言える。定住の誓願によってこそ、呼ばれた土地で神が出会わせてくださった姉妹たちと共に生き、愛することを学んでいくことができる。だから、主祷会の修道院は、愛の学び屋とも呼ばれる。荘厳聖願式を指揮してくださったアベイヤ司教様は、ホミリア、説教の中で、イエス様と共に歩み、神様に命を捧げるようにと道を示してくださった。この地で、 本当に豊かに生きるようにと祝福してくださった。この日、東京からまた広島、山口、福岡からベトナム人の神父様方とシスターが駆けつけてくださった。一人の若い姉妹のためにベトナムの教会共同体が同伴し、力強く支えてくださっていると感じた心温まる一日であった。シスター、マリー・ラファエラ、久保木陽子。写真。三つの誓願を宣立し、最後に祝福を受けるシスター・カリタス。写真の説明。祭壇の前でひざまずいている白い修道着、黒いベールをつけたシスター・カリタスの後ろ姿。壇上にある祭壇では、アベイア司教様が祝福を与え、他にも大勢の神父様方が並んで立っておられます。写真終わり。教区青少年委員会、歴史を歩む長崎巡礼。1月31日、2月1日に行われた長崎巡礼に参加した。全体を通して天気に恵まれた。1日目は竹尾教会、日本26聖人乗船場跡、天正剣王少年施設剣正の像、日本205福社殉教剣正碑、平和公園と盛りだくさんの日程だった。二日目の西坂殉教地は昨年参加した時にも訪れたが、それ以外の佐賀、長崎両県にある隠れキリシタンと殉教にまつわる歴史の地の存在が今回の学びとなった。この日は都議津港から西坂の殉教地までの徒歩巡礼を行った。殉教者が歩いた道のりを一部ではあるが、同じようにたどることは殉教の歴史を理解するための貴重な体験だと感じた。私は今回2回目の参加だったが、1回目に比べて間違いなく実りの多い巡礼となった。1回目は仕事の都合で2日目からの参加だったが、今回は1日目からすべてのプログラムに皆と共に参加できたので、それだけで大きなお恵みだった。城山教会にて、以前、笹岡教会で死牧され、お世話になった神父様方に久しぶりにお会いできたことも、とても嬉しい出来事だった。また、参加者の半分近くが海外出身というインターナショナルな長崎巡礼だったこともあり、話題も笑いも両方絶えない2日間を過ごすことができた。同じ地区から参加した仲間や神父様とシスター、今回新たに出会うことができた方々、そして再会することができた方々への感謝を忘れずに過ごそうと感じた。笹岡教会、栗原聡。写真。青い空と海を背に V サインをする青年たち。写真の説明。福岡教区青年センターカタラントの上りを立て、シスターを含めた11人の男女の記念写真です。写真終わり。手取り教会でカテキスタ養成講座修了式。福音を響かせよう。3月1日、手取り教会ではカテキスタ養成講座の修了式が行われた。長年指導してきたカテキスタが今後の教会の方向を見据えて後継者となるカテキスタを育てるのが目的で行われてきた。手取り小教区では毎年求道者を迎え、カテキズム、信仰入門講座、聖書講座を行うことで入信者が誕生してきた。養成講座は2023年から3年かけて次の教会を担う若手を選び、カテキスタとしての基礎を習得することを主眼に実施。同時に、 講座の記録も残してきた。修了式にあたり、主任司祭の桜井直明神父がフランシスコ教皇の使徒的勧告、福音の喜びを引用しながら、教会は御父の家としていつも温かく迎えてくれるところと話し、受講者12人に修了証明書を渡した。その後、選ばれた運営委員と12人の修了者が集い、5月から始まる新年度の活動にあたり、進め方、分担、さらなるステップアップなどについて意見交換が行われた。カテキスタとは、求道者や信徒に教理や聖書を教える専門的な養成を受けたもので、司祭の司牧を助け、洗礼の秘籍の準備から信仰生活、子供の宗教教育など、生涯の育成に至るまで、同伴者として奉仕する。第二バチカン公会議以降、福音宣教に不可欠との認識から、教皇フランシスコが自発教令、アンティクーム・ミニステリウム、古来の役務を発表、2021年5月10日、し、信徒カテキスタ、という奉仕職を正式に制定した。手取り教会広報、小野豊和。2枚の写真。1枚目、修了証明書を渡す桜井神父。写真の説明。黒板の上に十字架のある教室。桜井神父が教壇に立ち、修了生の名前を読み上げているのでしょうか。修了生の中から一人の女性が席を立ち、手前の男性が手を叩いています。二枚目、受講修了証明書。写真の説明。修了証明書の写真です。教会の写真の上に、カテキスタ養成講座、福音を響かせよう。受講修了証明書。2026年3月1日。カトリック手取り教会と書かれています。写真終わり。私にとっての聖書朗読。山賀教会、春木雄一郎。聖書朗読への憧れは、私の中で静かに、しかし確実に膨らんでいきました。2024年の復活祭に洗礼を受け、信徒となった喜びは私を満たしていました。しかし同時に視覚障害のある全盲の私にとって、朗読は憧れのまた憧れでしかないのではないか、という思いも湧き上がってきました。朗読は私を眩しく照らすのです。そんな時、神父様の聖書は単なる書物ではない。朗読は祈りであるという言葉が私の心を捉えました。私にもできるかもしれない。私はこの祈りを込めて聖書を読むこと、そして信徒の方々に心を込めて語りかけることを決意いたしました。まず思いついたのは、朗読箇所を丸暗記することでした。しかし、丸暗記したものをただ読み上げるだけでは、神への祈りとして、また語りかけとして何か足りないという葛藤が生まれました。朗読台は遠のいていくばかりでした。私が所属する教会では、主任司祭の神父様が福音書を書き写すことを進めています。全盲の私にとって書き写す作業は困難を極めます。それでも私は書き写すことにしました。一文字一文字を丁寧に書き写すことで、聖書の言葉が心に染み渡り、新たな発見や気づきがありました。なぜその日のミサでその福音の箇所が選ばれているのか。なぜ第一朗読では 旧約のその箇所が選択されているのか、詩編第二朗読の意味、神様からのメッセージとは何なのかと。私が朗読を担当するのは不定期ですが、その際には必ず国会を受けるように心がけています。それは神様の言葉を私を通して回収に届けるための責任だと考えているからです。私はこうして福音の光に導かれて、聖書の言葉を紡いでいくのです。目が見えなくても。写真。朗読をする春樹氏。写真の説明。朗読台を前に立っている半袖の T シャツ姿の春樹氏。右手を胸に当て、正面を見据えているような眼差しで朗読しています。朗読台の上の本は閉じられたままです。写真終わり。全文は雨季からお読みください。全文が掲載されている QR コードがあります。ブック読みませんか？許し、神の慈しみを体験する。リチャード・ M ・マカレア著、高木俊彦監訳、入沢真紀子役。私たちは、キリストが私たちを許してくださったように、許しを他者に与えることを選択するのです。まさに、許しこそが、福音のメッセージの核心であり、神髄だという理解から、それを信仰生活に生かすように読者を導く。両親の救命に導かれ、主の癒しの力に触れられ、新たに生まれ変わるために、共有者発行、税込み価格、1430円。写真、許し、神の慈しみを体験する、の本の表紙の写真です。写真終わり。